お読みいただきました旧約聖書の詩式7章はエルバール、つまりギデオンと彼の率いるすべての民は朝早く起き、エンハロドのほとりに陣を敷いた。ミディアンの陣営はその北側、平安のあるモレの丘のふもとにある。今日の旧約聖書の朗読はそのような言葉から始まっていました。イスラエルの陣営とミディアンの陣営が対峙しています。ミディアンの陣営、正確に言うなら、それはミディアン人、アマレク人、東方の諸部族が結合した連合軍になります。兵士の数はおよそ13万5千人。対するイスラエルの民は3万2千人でありました。敵の4分の1にも及びません。どう考えても圧倒的にイスラエルの方が不利な状況はわかります。彼らはどうして勝ち目のないような戦いに挑もうとしているのでしょう。そもそもこの民を率いているギデオンとは何者なのでしょうか。彼らが向き合っているミディアン人やアマレク人や東方の諸民族というのは、ラクダに乗って移動しながら、生活している遊牧民である。彼らは定住している他の民族から略奪することによって生活の糧を得ている、そのような人々であります。例外なくイスラエルの民もたびたび略奪に遭っていました。種をまき、農作物を育て、刈り入れの時期になるとミディアン人がやってくるのです。彼らは農作物だけではありません。羊や牛やロバまで奪っていくのです。六章にはこのように記されています。彼らはイスラエルの人々に対して陣を敷き、この地の産物がガザに至るまで荒らし、命の糧となるものは羊も牛もロバも何も残さなかった。彼らは家畜とともに天幕を携えて登ってきたが、それはイナゴの大群のようで、人もラクダも数知れなかった。彼らは来て、この地を荒らし回った。そのような悲惨な時代にギデオンが登場します。彼の登場シーンは次のように描かれています。さて、主の御使いが来て、オフラにある。テレビンの木の下に座った。これはアビエゼルの人、ヨアシュのものであった。その子ギデオンは、ミディアン人に奪われるのを免れるため、酒舟の中で小麦を打っていた。酒舟の中で小麦を打っていた男、それがギデオンでありました。酒舟というのは、岩をくり抜いて作った穴です。そこに隠れて脱穀をしていたのです。当時の脱穀というのは、風の吹く場所で行うものでありました。風で殻を吹き飛ばし、身を分けるのです。酒舟のような、そのような風通しの悪いところで、ちまちまと小麦を打っていて、うまく脱穀できるわけがあります。しかしそうしなければならないほど、彼はミディアン人の襲来を恐れていたのです。しかしそのようなギデオンのもとに、主の御使いがやってきて、こう言ったのです。勇者よ、主はあなたと共におられます。 酒舟に隠れているギデオンです。その彼に勇者と呼びかけるのは、普通に考えれば、たちの悪い皮肉であります。しかし神はわざわざ御使いを使わし、大真面目に語られるんです。勇者よと。そう主は彼を呼ぶのです。それは彼が強いからでも勇敢であるからでもありません。主にとって重要なのは、今彼が何者かということです。そのことではなくって、そうではなくって、彼が何者になり得るかということが、こっちが重要なのです。そこに決定的に重要なのは、次に続く一言です。主はあなたと共におられます。彼が何者になり得るか、まさにこの一言にかかっているのです。かつて同じ言葉を聞いた一人の人がいました。彼は殺人を犯し、逃亡し、人目を避け、何十年も羊の世話をしながら、一人の羊飼いがいました。その名をモーセと言います。主は彼に現れています。今、行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。これは普通に聞くなら、たちの悪い冗談以外の何者でもありません。当時の超大国であるエジプトの支配下、奴隷の民を連れ出すことなんてことを、一階の羊飼いにできるわけがありません。当然モーセは言います。私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。しかしそこで主の言われた言葉はこうでした。私は必ずあなたと共にいる。私は何者でしょう。そう申せあります。しかし何者であるか、それは主にとってどうでもいいことなのです。主にとって重要なのは、彼が何者になるかということだからです。そこで決定的に重要なのは、私があなたと共に、この一言です。まさにこの一言にかかっているのです。そしてモーセはイスラエルの解放者となりました。そして今主は御使いを通しギデオンに語られるのです。主はあなたと共におられます。ギデオンは主はあなたと共におられます。この言葉を受け止め、立ち上がりました。主の言葉を信じて立ち上がったのです。そして彼はやがて、主が共におられるということが、どういうことかを知ることとなるのです。けれどもそれはギデオンが予想もしなかった仕方においてでありました。それが今日読まれました聖書箇所に書かれていることなのです。先ほども触れました。ミディアン人、アマレク人、東方の諸民族が結集した陣営は135,000人にも及びました。イスラエルの平野に広がる大軍に、イスラエルはどう考えても太刀打ちできます。しかしギデオンは死を信じて戦うことを決意します。 彼はついに角舟を吹き鳴らしました。戦うためにはまず人を集めなければなりません。イスラエルには他の諸民族のように訓練された軍隊がいるわけではありません。人をかき集めて戦うんです。まずギデオンの身内であるアビエゼルの士族が集まってきました。それだけでは足りません。ギデオンは必死でした。自分の属するマナセの部族を隅々にまで使者を送り、人々を呼び集めました。それでもまだ足りません。さらには北方の部族であるアシフ、ゼブル、ナフタリにも使者を使わしました。こうして戦いに備えて、人々を何とかかき集めました。最初に言いましたように、その数は32,000人です。よくかき集めたと思います。もちろんそれでは、なお敵の数には遠く及ばないんです。けれどもギデオは諦めませんでした。今日読まれました聖書の箇所にはこう記されています。エルバール。つまり、ギデオンと彼の率いるすべての民は、朝早く起き、エンハロドのほとりに陣を敷いた。ミディアンの軍勢はその北側、平野にあるモレの丘のふもとにあった。彼らは32,000人しかいないんです。それでも進んでいき、戦うつもりでいたんです。ところが共におられる主はギデオンにこう言うんです。主はギデオンに言われた。あなたの率いる民は多すぎるので、ミディアン人をその手に渡すわけにはいかない。渡せば、イスラエルは私に向かって心がおごり、自分の手で貸し取ったと言うである。それゆえ今、民がこう呼びかけて聞かし、恐れおののいている者は皆帰り、ギレアドの山を去れ。こうして民の中から22,000人が帰り、10,000人が残った。いくら何でもあんまりなことが起こりました。ただでさえ少ないのです。それだってギデオンが必死になって集めた人数です。主はそれを1/3以下にしてしまったのです。主がギデオンの軍隊をあえて弱くしたのです。ところが主はさらに言われます。民はまだ多すぎる。彼らを連れて水辺に下れ、そこであなたのために彼らを得り分けることにする。あなたと共に行くべきだと私が告げる者はあなたと共に行き、あなたと共に行くべきでないと告げる者は行かせてはならない。そして水辺に下ったとき、常に戦える用意をしながら、水を手に、作ってすすったものだけを残した。戦いを忘れ、膝をついて水を飲んだものは、帰らせられました。残ったのはたった300人でした。ギデオンがせっかく30,000人以上集めたのに。主が共におられるというのはどういうことでしょうか。すべてが順調に願った通りに進むということでしょうか。どうもそうではないようです。主が共におられるということは、時として 徹底的に弱くされる。そういうことが起こるのだというのです。ここに書かれていることは私たちにも覚えがあります。せっかく集めたものを散らされてしまう。そういうことが起こります。せっかく積み上げてきたものが崩れてしまう。そういうことが起こります。せっかく集めた32,000人を300人にしてしまう。そういうようなことが起こります。それまでの努力が水の泡になってしまうようなことが起こります。力がそがれます。弱くされます。そうです。徹底的に弱くされるようなことが起こるんです。しかし神様はこう言われるのです。あなたが頑張って、あなたがかき集めて、あなたが積み上げて、それで乗り越えたならば、心がおごり、自分の手で救いを勝ち取ったと言うだろう。そのように人は、私がやった。私たちが成し遂げた。そういうようになるんです。その時に自分が主と共にいるかどうか、このことはどうでもよくなるのです。しかしそれは人間にとって本当は最も不幸なことなのです。だからこそそうならないように、主は時として32,000人を300人にされるのです。人間の願いとは逆行するようなことが起こるのです。人間の力ではどうにもならないところに置かれるのです。しかしそれが人の目には最悪な状態であったとしても、それは主に見捨てられたことを意味するのではないのです。その残った300人は何をしたのでしょうか。彼らは夜中に三つの小隊に分かれ、角笛と空の水瓶を持って出て行きました。松明の光を水瓶で隠しながら、気づかれないように敵陣を包囲する形で近づいたのです。そして一斉に角笛を吹き、水瓶を割って大きな音を出し、松明をかざして角笛を吹き続けたのです。この奇襲攻撃に敵陣は大混乱に陥りました。そして135,000人の大軍は300人の前に敗走したのです。この戦い、この世の目から見るならば、ギデオンの作戦勝ちと言えるでしょう。しかし自分が一生懸命集めた人々を神様によって散らされ、頼れる人間の力をそがれ、徹底的に弱くされてしまったギデオンには分かっていたのです。これは主の勝利であると。人間の願い通りに進まなかったところにおいて、最も弱くされたところにおいて、主の偉大な力が表されたのだ。主は確かにギデオンと共にいてくださった。そして、ここにいる私たち一人一人、主が共に歩んでくださる。どこまでも主に信頼し、主と共にギデオンが歩んだように、私たちも歩みたいと思う。祈りを捧げましょう。 愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日共に主の日の礼拝を守ることを許してくださりありがとうございます。あなたから示されました御言葉です。どうぞ私たち一人一人この示された御言葉を受け止めるものでありましょう。そしてあなたが共にこの事実、私たち一人一人が生きることができますようにお導きください。この祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。